域の話題とちょっと懐かしいオールディーズお届けしております。グローカル京都木曜日、本日お相手は佐賀ネッチと
伊藤翔太でお送りしています。
はい、それではここからは生き生き北区情報コーナー、北区から素敵なゲストをお迎えして、いろんな話題情報をお届けするコーナーです。今日も素敵なゲストお二人にお越しいただいております。では自己紹介お願いします。
はい、北区役所地域力推進室の太田陽子と申します。
よろしくお願いいたします。そしてもう一方、
衣笠小学校PTA 会長の住山博史と申します。
よろしくお願いいたします。はい、今日はお二人に来ていただきましたけども、今日はどういったようなお話でしょう、太田さん。
はい、今北区では、次の基本計画ですね、令和3年度スタートの計画なんですけども、その新しい計画を作るために、北区民まちづくり会議というところで4つの部会を設けて、地域の方々に参画いただいてお話しいただいてます。
はい、
その4部会というのが、人口減少部会、防災部会、高齢化部会と、あと文化観光部会になるんですけども、
はい、
今日は8月に開催しました高齢化部会の件で、はい、情報をお届けできればと思いまして、
はいはい、
会長にもご参加いただきまして、はい、こちら参加させていただきました。
なるほど。この高齢化部会に参加されていたのが住山さん。
そうです、
はい、そうなんですね。
はい
はい、じゃあ住山さんにお話伺いたいんですけれども、この高齢化部会、参加されてどんな感じだったか教えていただけますか。
はい、私も、小学校の代表として参加させてもらって、当日会場に行ったら70名ぐらいですか、参加されてる方が。
そうですね、
大学地域の方、大学生まで、はい、いろんな方が参加されてて、とても活発な会でした。
はい、じゃあ世代はいろんな世代の方が来られてたっていう感じですかね。
そうですね、本当に商店街のオーナーさんから会社の重役さん、
はい、
伝統産業をやっておられる方、ね、で普通のサラリーマン、主婦、で学生さん、なんか本当にいろんな方々が集まって。
へー、そうだったんですね。実際にはどんなようなお話をされてたんですか。
まあ、北区の人口減少に伴い、
はい、
世代で、小さい子が少ない、あと、高齢者の方が増えてる、それに対して、北区としてというか我々地域の人間が、高齢者の方に対してどのようなことができるのかっていうのをみんなで考えましょうみたいな感じで。
そうなんですね。じゃあその、高齢者の人に対して、どういうことっていうことなんですけど、世代によってできることとかアプローチとかはやっぱ変わってきますよね。やっぱり世代ごとにそれで話し合いがあったような感じですか。
世代ごとというか、それももう全て世代が混ざって、
そうなんですね。
テーブルをいくつか設けてもらって、いろんな世代のいろんな業種の方と男性女性集まって、
はい、
いろいろで一つお題をいた各テーブル一つお題をいただいて、違うお題をいただいて、それについて話し合う、はい、でその後はもう自分の好きなテーブルに行って、もういろいろディスカッションしてっていう。
は
い、
じゃあかなり活発な交流があるような。
すごかったですね。はい、2時間ぐらいやるんですかね、あれ。
そうです、2時間ぐらいお時間いただいて、
は
い、
各世
代の方も。それでももう足らないぐらいみんな盛り上がって。
そうなんですね。
はい、
なんかそういった会合で、なんかね、なかなか意見が出ないとね、なんかこう、ただただ時間が過ぎていくっていうこともあるのかと思うんですけど。
もう逆になんかもう、我がっていう。
いい会ですね。
たくさんアイデアを出していただきました。
そうなんですね。
はい、
いや、住山さんはその中でちょっと面白いと思われたものってありました？
やっぱり結局みんな考えてることは一緒なんですけど、僕が参加したところのテーブルのテーマは、子育て世代であり、介護世代というか、ね、自分たちの子供の面倒を見ながら自分たちの親の面倒も見なきゃいけない世代、ちょうど私の世代なんですけど、じゃあどうやっていろんなことを両立するかっていうのを考えた時に、
はい、
やっぱりもうみんな仕事が忙しい、共働き、もう家事子育てが手に負えないというかね、に対してさらにそれに親の世話まで入ってきたら、ちょっともうこれたまったもんじゃないなっていう、やっぱり我々40代世代がもう 心が疲れ切ってるんじゃないかっていう結果になったんですけどね。
確かにね、もうそのぐらいの年齢の方って一番お仕事も働き盛りな年齢ですよね。
そうですね、やっぱり役職もらい始めて部下が増えて、ね、みんな引っ張っていかなあかん、責任が大きいし、どうしても男性だとやっぱり会社会社になってしまって、家のことがおろそかになるから奥さんの方への負担が増えるんじゃないかなみたいな。そこにやっぱり奥さん、主婦の方も一緒にあるんで、
はい、
それでこう結構揉めはしないですけど、なんか
それはなかなか活発な討論になりそうですね。
すいませんすいませんみたいな、はいはい、男性が
私も言いそう
そういうなんか楽しいね会でした。
なるほどね。でも実際なんか本音というか本当のところが話せる会ではあるわけですね。
そうですね、自分の奥さんには言えないようなことでもやっぱりこう言えたりもするし、逆にやっぱり自分の奥さんが言いづらいことを言ってもらえる、
そうですね、
そういうふうに考えてたのかな、うちの奥さんもみたいな。
なるほど、
そういう気づきはやっぱりお互いやったと思うんですよ。
私もきっと主人には面と向かってはもうええわと思ってます、思えないですけど、住山さんになるちょっと言おうかな。
そう、だからお互いそういうね、
そういうことなんですね、
ちょっと本音で、はい、ちょっと、面白かったですね、そういう考え方があるっていう。
なるほどね。なんか、高齢化っていうと、一言になってしまいますけれども、実際その男性と女性と、男性と女性というわけでもないんでしょうけど、やはりそれまでの地域の関わりと、やはり高齢になった時でちょっとその変わってきそうですね、地域との関わりがね。
そうですね、私も PTA の会長やらさせてもらってて、やっぱりどうしても PTA の活動って保護者に毛嫌いされる向きがある。やっぱりどうしてもやっぱり皆さん共働きで、ね、他のことをやる余裕がないっていうのがあるので、それをどうやって引きずり込むって言い方おかしいんですけどね、参加してもらえるようにしていくかっていうのも一つの課題で、それがもう学校だけじゃなくて、もう地域との付き合いもない、近所付き合いもない、もうなんかそういうちょっと寂しいような状況になってるのもあるので、逆にその地域の集まり、体育振興会とかいろいろあるんですけど、町内会、そういうところにはやたらご高齢の方が多くて若い人がいないって、これなんか逆の地域の活動はやっぱりご高齢の方がね、
なるほど、
ものすごく力入れてくれてはるんですけど、逆に我々世代からした、ね、30代40代はほぼいない、参加してないっていう、なんか面白いというか不思議な現象が起こってますよね。
そうですね。でもその世代の時にこう関わってないと、いきなりね高齢になってから、
そうなんですよね、
混じろうと思ってもなかなかね、
なかなかね混じれないですよね。やっぱり町内付き合いっていうのはやっぱり大切やと思うんですよ、本当に。何かあった時にお互い助け合うっていうのはやっぱり、ね、やっぱり私の子供もまだまだ小さいんで、やっぱり近所に知ってるおじさんが、おばさんがいてくれるっていうだけでもね、通学路でそれだけでもちょっと ね、ありがたいと思うんで、はい、
防犯だったりとか、ね、あと防災の観点からしても、はい、やっぱり ね、その辺の付き合いがあるのとないのとではえらく違いますものね、はい。高齢の男性をこう地域にこう引っ張り出してくるのに面白いアイデアがあったそうですね、
はい。面白いなと思ったのはやっぱり我々男性ってどうしてもこう会社の中でチームで動いて、いざ一人ポツンとなったら何もできないっていう人が多いのかなっていうのがあって、女性は多分そんなこともなく、いろんなサークル、はい、カラオケやなんやっていうのはいかはると思うんですけど男性はなかなか結構高齢の男性の引きこもりって多いのかなっていう話をしてて、じゃあどうやったらその高齢の男性が出てこれるかなって言ってたら、やっぱりスーパーとかそういうところで、夫婦で、
はい、
カップルで出てこられて、その年齢を足した金額、例えば60歳と65歳のカップルであれば125円引きになるとか、なんかそういうのを商店街さんと一緒にやってやると、はい、奥さんはもう嫌おなしにこう旦那さんを引きずり回すんじゃないか、
ね、そうですよね。いやもうええわとか言ってて、いやあかんねんってあんた来てくれんとみたいな、
それもカップルじゃないとその割引が受けられないっていうね、そういうふうにして、そうやって無理にね でもしないと出てこないのかなっていうのは思いましたね、はい、
まだでも男性もそういうふうに言われるともうしゃあないなみたいな感じで出やすいかもしれないですもんね、はい、あ面白いですね。やっぱり いろんな方がいらっしゃるといろんなアイデアが出てくるんですね。
そうですね、まあ非現実的なのかもしれないけど、でもそうやってちょっとずつでもねアイデアが出るっていうのはすごい大事だと思いますし、
うん、そうですよね、はい、で住山さんはこう先ほどちょっと伺っていたらずっと北区にいらっしゃるわけではなくてちょっと海外にいらっしゃったこともあるというふうにちょっと伺ったんですが、はい、
若い時に、まあ、ちょっと京都が嫌でぴょんと出てしまって、はあ21の時に京都を出て43ぐらいまで戻ってこなかったんですけど、はあ、けどその中でですね、まあ、海外にいたっていうのもあるんですけど、やっぱりみんな、まあ、ジャパン東京で京都、うん、もう絶対ついてくる、京都っていう言葉は絶対ついてくるし、地方であっても京都出身っていうと、うん、わいいな行きたいっていうのがどこ行ってもやっぱり言われるってことは、やっぱりそれだけ外の人にしたら京都っていうのはものすごい魅力的な街っていうのがあると思うんです、うん、で自分の魅力ってなかなか自分で見つけられないけど、人から言われたらやっぱり気づくっていうのがあって、やっぱり京都に住んでる、まあ、北区に住んでる方たちもこの街の魅力に気づいてないのかなとは思うんですよ ね、 やっぱ人に言われてやっぱここは素晴らしいんだっていうのがやっぱり分かっていくと思うし、そのためにはどうやって、ね、人を呼ぶか、まあ、呼ばなくてもこれだけ観光客が来る街なんですから、外国の方も増えてますし、やっぱりそれなりに何か魅力があるんでしょうね。それが何なんだって言われたら分からないですけど、多分他の都市にない魅力がこの街にはやっぱりあると思います。
そういうところをもうちょっと自覚するっていうのも大事なのかもしれないですね。魅力があるんだということをまずは、
まあ、そうですね、京都に住んでて京都特集の雑誌って、まあ、読まないと思うんでね。
本当ですよね、
よその人の方がいろんなお店知ってはるし、
私知りませんよの多いですよね。
だからそこはちょっと難しいですけどね。
なるほど。今なので住山さんは京都に帰っていらっしゃって、とても京都らしいお仕事をされてるんですよね。
あ、そうですね、はい、私はちょっとこれも北区にあるんですけど、はい、金閣寺越えてずっと北の方の山に行った中川という地区が、はい、京都の北山杉 の、 産地、うん、発祥の地の、そこの北山は京都北山丸太生産協同組合という組合さんで、北山杉を売るお仕事に携わらせていただいてます。
それもすごく京都ならではのお仕事ですよね。
そうですね、やっぱり東京にいたこともあるんで、やっぱり東京大阪でできない仕事っていうのにすごい興味があって、それでまあ京都の良さ、やっぱり、うん、日本の文化なんで北山丸太も和室茶室のやっぱりそういうのに携わって、まあ、いろんな方にその魅力をお伝えするっていうお仕事をさせていただいてます。
なるほどね、はい、まあ、住山さんはこの北区なんですけれども、5年後どんな北区にしたいなとか思われますか、
ね、そういうのってすごい難しい質問で、はい、まあ、もちろんみんなが考える、多分京都は多分それでもすごい贅沢な条件が揃ってると思うんですやっぱり、はい、でも、まあ、これをまま横並びっていうのもダメなのかもしれないですけど、はい、それはもう本当人がいっぱい来て、ね、汚していくっていうのも嫌だし、
ね、
でもやっぱり私もその北山丸太っていうのは伝統産業なんで見てて分かるんですけど、やっぱりその衰退が著しい、いろんな業、で京都の伝統産業っていうのの衰退が著しいんで、やっぱりそこが復興してほしいっていうのはもちろんありますし、やっぱりそれはさっき言ったみたいに日本人が日本の文化の良さっていうのをもっと大事にしないと、とは思うんです。まあ、最近ちょっとお茶とかそういうのをね、活発的に増えてはいますけど、
ね、はい、
まだまだ、ね、着物の産業 もう全然ダメって聞きますし、
そうですね、もっともっとなんか自分たちの魅力に気づいて、もうちょっとそれをなんとか、ね、残していく、
はい、
そしてまた新たにこう広げていくっていうのもいいのかもしれないですね。そうですね、
逆にその広げるのはよその人の方が広げられるのかもしれないですけどね、違う観点で、
知らないからこそということですね。そうそうです、
やっぱり北区金閣寺があって、夏とかすごいテロテロの着物を着てる、
はい、
あれって多分地元の人にはできないことやと思うんですよ。
できないです 言っちゃった。
やっぱよその人で知らないか ら,
からこそですよ、ね、
カップルでなんか楽しそうに歩いてはるけど、なんか、
は
い、
楽しそうですもんね。
要は楽しかったらいいんでしょうけど
ね
やっぱり京都のプライドもあるし、京都人のプライドもあるし、だからそういうのを取っ払うのはやっぱりよその人なのかなと思いますね。
またそこからだからまたアレンジして何かっていうこともできるかもしれないですね。まだこういった感じで部会はお話が進んだ、まあですね、なるほど。
なかなか刺激的なね部会で、普通の人も入れるんですかね。
はい、あの飛び入り参加とかはちょっとできなかったんですけど、あの当日あの傍聴っていうか、あの様子を見に来ていただけるようにはちょっとお知らせはさせていただいてるんですけど、
まあ、多分傍聴では済まない
ですね。そうそうそうね、ぜひあの、ね、参加も、ね、あのこれからもしていただきたいですよね。
そういうところからやっぱり地域に入っていくっていうのもなんか手かなとは思いますけど ね、
うん、そうですね。まずは聞いて、でちょっと参加してみる、ね
ね、ありがとうございます。
太田さん、あのこの後また部会の開催予定はあるんですか？
はい、あのこの後の12月17日と22日ですね、はい、17日はあの夜間の6時半から、22日はあのお休みの日になりますけども、お昼3時からあの大谷大学さんの方会場をお借りして4つの合同部会の方を開催させていただく予定にしています。はい、あの年末でお忙しいと思うんですけど、またぜひとも、はい、皆さんにご参加いただけたらなと思ってます。
はい、あのこちらどちらかまたホームページなどで見たら分かりますかね。
そうですね、ホームページで、はいはい、あの開催予告、あとあの開催結果の方も、うん、はい、ああの掲載をしておりますので、ぜひあの ご覧いただけたらなと思ってます。
はい、私たち の、 あの、はい、ウェブサイトの方からもリンクあの飛べるようにしておきますので、
ありがとうございます、
はい、ぜひご覧になってください。はい、いやー、なるほど、なんか今日は部会の話がすごくよく分かりました。ありがとうございました。ちょっとさ、本当ぜひ、ね、参加してみていただきたいですし、私も参加したいなと思いますありがとうございました。今日ゲストにお越しいただきましたのは北区役所地域医療推進室の太田さんと、そして衣笠小学校 PTA 会長の住山博さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。